それでは、今日のところですね、今日のところは、洗礼者ヨハネの誕生という題がついています。で、月が満ちてエリザベトが、これはエリザベス女王とかいう名前になって、非常に社会的にもですね、みんなが知っている名前になったわけですね。まずですね、ここに近所の人々や親類がですね、主がエリザベトを大いに慈しまれたと聞いて共に喜び合ったと書いてあります。この聖書という本の非常に大きな特徴は、いつもですね、人間の喜びや悲しみや苦しみや出来事の中心に神様がおられるということがわかります。神様がおると信じてなければですね、他の人の喜びを本当に自分のものとして喜ぶことができないわけですね。これは例えば自分にどうしても子供が生まれないという状態の場合ですね、他の人に可愛らしい赤ちゃんが生まれた、なんか写真入りのですね、はがきを送ってきたところでですね、本当に嬉しくなる。自分がいつもいつも子供が生まれないと非常に苦しんで、中にはですね、外国まで莫大な経費を使ってですね、特別なそういう赤ちゃんを授かるための方法を模索したりする人も、非常な苦労してですね、赤ちゃんを何とかしてほしいと思っている人からすれば、二人目の赤ちゃんもこういう可愛いができました、写真入りでですね送ってこられても、これはなかなか喜べるとかいかないはずですね。もう見たくないと。だから人間というものだけがおるときにはですね、他の人の大きな喜びを自分のものとはなかなかできないわけです。自分も子供が2人さんにおればですね、ああこの人もよかったなって言う、ところが自分が子供がなかったり、あるいは非常に子供とから家庭が壊れているような場合、こんなに仲良くしてますよ写真入りで怒られても嬉しくないわけですね。でそういうふうに人間しかその人の心の中にない場合ほどですね、他の人の喜びや他の人が神様から恵まれておるということを共に喜ぶことができないわけです。これはもうはっきりしたことなんですね。反対に神様が共におるほどですね、自分がどんなに与えられていなくっても神様中心に考えますから、ある人にですね、大きな賜物が与えられた、それは能力であれですね、あるいは御言葉を語る力であり、あるいは何かをする力であり、あるいは家庭の平和であり、何が与えられても共に喜んで、一層それが神様のために用いられるようにというふうに思うわけなんですね。祈るはずです。神様中心でなければですね、誰かが良いことが起こったら、何か密かにですね、そういうことを妬んだりすると。共に喜ばない。ですね、そういうことがあるわけです。神様はそれぞれの人に様々な能力、力を与えて、中には神様は病気をあえて与えてですね、病気でなければできないことをその人に託するということもあるわけですね。そういうふうに、この共に喜んだというわけです。主がエリザベトを大いにこれは慈しまれたんだと本当に感じたらですね、共に喜ぶことある。あの人はお金があるかと、あの人はこの能力が自分はないからとか言い出したらですね、途端に不満とか妬みが生じるわけです。もうそういうことすべて超えてです、ね、神様はこの人に与えられる、神様はこうしてると思えば神様を称えることができるということなんですね。そういうことでですね、主が慈しまれたと聞いて共に喜ぶ。パウロもですね、別の箇所で言ってますように、泣く者と共に泣きなさいと、喜ぶ者と共に喜べといったことなんですね。それはそういうふうに聖書で言われているということは、なかなか神様が共にいなければそれができないからですね。さっき言った 私も悲しむものと少しですね、少しの間悲しめる。これも簡単だ。誰かの旦那さんが亡くなったと。あ、悲しいだろう。ちょっとの間ですね。でもそれもおそらく多くの場合。持続的にそういう人のためにずっと祈ってですね、何かできる子を絶えず提供し、このやつほとんどいなくなったんです。まあ、そういうふうに、でも、共に悲しむ、泣くっていうこと、まあ、少しは簡単。ところが誰かに今言ったに、良いことが起こったと。あの人はこういうふうに働いてる。良いことができてる。ただ自分は何かですね、妬ましく思ったりすると、すぐにそういうことが起こったりするということですね。そういうふうに、神様が心にしっかりと住んでいなければ、パウロが言ったように、共に喜び、共に泣くということができないわけです。まあ、そういうことで、パウロが特に言ったのはそういう意味からですね。で、私たちはキリストの体であるからというわけですね。だから一つの死体が苦しんだら他の体の部分ですね、一つの体の部分が苦しんだら他の部分も苦しむ。体の一つの部分が喜べば他の体の部分も喜ぶ。パウロはそういうふうにも表現したことがありますね。まあ、そういうことで、ここのところですね、人間、あの人はこういうことをしている、あの人はこうしている、それではなく、神様がその人を慈しまれて、神様が用いるという、そういうふうな受け止め方があればですね、共に喜ぶことができるということなんです。こういう短い言葉ですけどね、なかなかこういうふうに、だから、人間は神様を信じていると言っても、やっぱり人間を見てしまうというところがあるからですね。だから人間の出来事の中の上に立ってですね、高い山から見るように、これはこういうことだ、神様はなさってるんだというふうに冷静に見るということです。主はこれをなさってると。まあそういうことを、聖書という本はですね、さりげなく書いてあるようで、普通には自然には決して起こらないようなことですけども、そういうことを書いてあるんですね。神様がなさってるんだと。そして神様をいつも称えるという。で、次、名前のことが書いてありますね。ザカリアと名前を付ける。これはですね、父親の名前をそのまま子供にも付けるというのはよくあったわけです。そしてこれは、ザカリアというのは、ザカルというのは覚えるということですね。ザカルというのは覚える。ヤーウェのヤーっていうのは、主、神様のことです。ですから、ザカリアっていうのは、ヤーウェなる神様が覚えてくださるっていう意味なわけです。で、確かにですね、このザカリア夫婦を神様が覚えて、そして非常に年取ったけれども、神様から赤ちゃんを授かったわけです。だから確かにこの名前の通りになったんですね。ザカリアですね。ザカルは覚える。ヤーウェイのヤーウェイ、ヤーウェイなる神様を覚えてくださったと。そうしたところがですね、いや、名前はヨハネだと。これはですね、当然、ザカリアとヨハネって意味が違うからなんですね。それは我々でもですね、自分の子供って言ったら、いや、この名前でなければと。それはするはずですよ、当然ですね。何でも言わなんていうことはない。昔は何でもよかったんですね。もう漢字も分からなかったからですね、言葉の意味も分からなかったから、そういうふうに非常に不思議な名前。私の祖母なんかは一人はカメノで、もう一人はフサノですね。カメノとフサノ両方カタカナ。昔はそんな名前ばっかりでですね、漢字はもう知らなかったから呼び方だけですね。もう小さな子供とか、亀のっておかしい名前、不思議ながら亀さんのような名前だとか思ったんですね。草野とかそういうふうに漢字のイメージで考えたおかしいので、名字も昔はなかったわけですね。だから名前だけで読んだから何でもよかったわけです、まあ、そういうふうにこの名前が言いやすいのでよかったわけですが、だんだん意味が分かればですね、そういうふうには何でもいいことは決してならないわけです。ここの今集会に子供さんがですね来ていますけども、一人は愛っていうさんですよね。もう一人は真理というマリさん。愛と真理というのはこれ聖書で非常に大事な名前の があるわけですけど、まあ、そういう名前であります。ずっとまあ神様のことつながりをですね感じ続けると見る人もですね、その名前だけを見てもそういうことが起こります。でここのヨハネっていうのはですね、ヨっていうのはですね、これはヤハウェと同じなんです。ヨっていうのもヤっていうのもヤハウェの省略形。で、あとのハネ、これは日本語風にしていますが、ハナンっていう言葉なんですね。これは憐れみということです。よ、ヤーウェイは憐れみだと。神様は憐れみだっていう意味なわけですね。憐れみっていうのはですね、本当は自分に受ける値打ちもないけれど、一方的に神様のようなものをくださる。罪の許し合いもそうですよね。そのまま人間は私たち全部傷裁かれたら、おそらく徹底的にこれ裁かれてしまうんです。過去に言っていること、心に思っていること、したこと、そんなこと全部白日の前にさらけ出されてですね、まな板の上に置かれて、裁かれるんだと。みんなの人は徹底して裁かれて滅んでしまうだろうと思います。それを滅ぼないようにしてくださるのは一方的なですね、憐れみなわけですよね。罪の許しということも憐れみだと。で、これはどんな人でも、まあ、そういう罪がたくさんあってですね、それにもかかわらず与えてください。で、この子供が与えられたというのもそういうふうにもらえるって寝落ちもなかった。もう途中でから信じることもやめてしまったんだ。それでもくださったということで、本当に神様は憐れみの神様だということが分かったというわけですね。で、ヨハネ、ヤウェは花、憐れみであると。で、まあ、こういう意味なんですね。だから神様がまず覚えてくださって、そうして実際に憐れんでくださったということです。ですね。で、そういうふうにして、この自分の気持ちですね。主にある、主と結びついた気持ちをはっきり言った。その時に口が開けて、舌がほどけて、語り始めたっていうわけですね。これは前のところで、一章のところですね。一章の二十節。一章の二十節からつながっているわけです。19から見てるんですが、あなたに話しかけてですね、喜ばしい知らせを伝えるために来たと。それなのにですね、あなたは口が聞けなくなったと。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからだと。そうですね。こういうふうに、時が来ると必ず実現をする。これが神様の言葉。で、それを信じなかった。で、神様のこのある時ですね、決めたある時まで話すことができなくなるというんですね。で、その時とはどんな時か、いつなのか、ほら、はっきりわからなかった。これザカリアは非常にこれ困った。口が物が言えなくなるところは非常に困ることです。けれどもですね、このヨハネというふうに書いた途端にですね、このように口が開けて、そしてさっきもちょっと触れられましたように、まず言ったことが、あ、声が出るようになった、あ、よかったというようなことではなくってですね、 最終的なことは神への賛美なんだということですね。一番良い言葉、神様への感謝というのは賛美だっていうわけです。それと、もう一つは本当の人間に対する言葉は祈りだと言われてますが、これはもう本当にその通りですね。人間の究極的な言葉、これは神を賛美する、神様本当に素晴らしいお方だって心から言って思うようになった。これは全てのことに満足、満たされてなかったらそんなことは決して言えないですね。いつも不満があったら言えないはずです。こんなことが起こったのは誰それのためだ、こんなことは誰それのためだっていうようなことをいつも思ってたら、決して神様を賛美することはできないわけです。不満があったりですね、誰かがこんなことした、誰かがこんなことを私のために悪いことしたとか、こういうことを思っている限り神様を心から賛美はできないですね。それは全てを超えて、みんな全ては自分に神様よくしてくださっては悪いようなことも敵対するようなことも見下されることも、みんな神様は転じて良きにしてくださっていると思って初めて、神様は素晴らしいお方だと賛美の心になるわけですから、人間関係のごたごたで、ですね、渦巻きの中に渦巻きがあったらですね、神様を賛美なんてもうはるかに及ばないことです。正常にですね、何かしてる人をですね、賛美したり褒めたりですね、そういうことしかできないわけです。まあ、そういう意味で、私たちの究極の言葉は神の賛美であり、人に対する言葉は祈りの言葉だということが、まあ、そういうことからも言えると思うわけですね。それで、こういうことは、ですね、神様の技を見せられてですね、そしてそれで初めて信じたんですが、ザカリアはもうあんまり年が酔ったから、まさか子供も神様にはもうできない、神様を恵んでくださらないと思ってたわけです。でそういう不信仰がなかった、不信仰の時からですね、神様の賛美になるために一つ沈黙の期間が必要だったわけですね。これは比喩的に象徴的な意味でもそうです。誰でも大体非常に不信仰がない、不信仰なとかクリスチャンであるとか言ってもですね、神様を本当には信じていないところがたくさんあるわけです。でもそこからいろいろなことが起こって、そして、沈黙もして、沈黙をせざるを得ないことが起こり、いろんなことが起こってですね、乗り越えして、それから心が開かれて、口も開かれて、神様が本当におられるんだ、神様が良いことをしてくださったというふうに、だんだんとこういうふうに導かれるわけですね。これは私自身も振り返ってみたらですね、非常に苦しい闇の中でおるときにはですね、神様とは何だか全然もう言う言葉も何もないですね。まあ、悩みとか、あるいは不満とかですね、あるいはイライラのような気持ちとか、いろんなものがもう渦巻いてたようなところがあったわけですね、長く。そういうところからですね、神様はですね、物も言えない、本当に確信持ったようなこと何にも言えなかったわけです。そういうふうに言えない状態を超えてですね、そうして神様のことが言える、確信持ってですね、言うようにしてくださったという気持ちを私自身もですね、私なりに感じておるわけですね。でこういうふうに、それまで沈黙でですね、神のことは言えなかったが、突然言えるようになる、突然なくても徐々にそう開かれる人もたくさんいますが、これは聖書の中でも別の箇所で、だから非常にこう劇的に記されているところがありますよね。これは使徒言行録ですね、何度も知られていたところで、2章のとこですね、使徒言行録の2章の2節と2の2という、ところです。ですから2章の2節、使徒言行214ページですね。この2章の1節から50節、ペンテコステの日が来て一同が一つになってと書いてありますね。そのページの一番右上、1章の14節にも、そのページの一番右上、一章の14にも、彼らはみんな、女性たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟、心を一つにして合わせて、ありますね。二章の一節も、一度は一つになって集まる。 そしたら突然激しい風が吹いてくるような音が聞こえて、聖なる霊がですね、一人一人の上にとどまったと。この風という言葉と霊という言葉はギリシャ語で同じですね、プネオマという言葉ですが、そうした途端にですね、さまざまな言葉で神様についての語り出したわけです。この11節、2章の11節、次のページですね。そこにはたくさんのいろんな人がおったのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語り出したですね。突然神様の恵みを降り注いで語るのは単なるおしゃべりではないわけですね。さっきも言いましたように、本当に神様の技が現れて語り出す、これは神様の技、神様を賛美し、また神様の偉大さ、そういうことが語れるようになっています。私たちに聖なる霊が注がれるほど、そういうふうにですね、人間のこと、人間の欠点や悪いことや人間のこの世の不備やそういう悪ではなくて、神様の偉大さが自然に浮かんでいくというんですね。神様はこれにおらなければおらぬほど、人間のこと、あるいは人間の悪いことばっかりになるというわけです。この世の問題もそうですね、みんな。そういうふうに非常に対照的になる。神様の聖霊がどうか注がれるようにというものはそこにあるわけですね。注がれるとこういう集まり全体もそうです。集まり全体でも神様の聖なる霊が注がれるほど、やはりですね、言う言葉、互いに言う言葉が神様の大きさを言うのであって、単なる人間の噂話ということは決してないというわけですね。まあ、そういうことを私たちも十分気をつけていなければいけないことですね。そういうことで、共通していることが、まあ、分かると思います。でこれはですね、さっき言った徐々になる場合もあれば、ここに突然神様の霊が望んだらですね、どんなに黙って弟子たちも恐れておったわけですね。自分たちも捕まえられるんではないか、まあ、そういう恐れがありながら何にもイエスのことは言えなかった。それが突然こういうふうに言えるような、まあ、そういうふうに大きな変化が起こるということがあるわけです。それから前の、それは元のところに変わりますが、この奥さんのエリサベートもですね、この1章の25ですね、で言ってるのは、主がですね、私に目を留めてくださったという気持ちだったわけです。ですね、さっきの58もそうだったように、主がエリサベトを慈しまれたと人々も感じます。エリサベト自身も、あ、主が見てくださったんだと。こういう、まあ、ものの受け止め方というわけですね。何か良いことがあっても、あの人がしたとかこの人がしたっていう背後にですね、それは人間にも感謝する、これも当たり前でもありますよね。何かをしてもらったらですね、こういう人をしてもらったら人間にも感謝、ありがとう言わないです、神様だけ言います、そんなことはおかしいことではないですね。もちろん人間にもほら感謝はしますが、それ以上に背後の神様に、神様がしてくださった、まあ、そういう受け止め方ですよね。そしてそういうふうに神様中心のこの考え方は、今日のところの最後のところ、見ていただいたらですね、聞いた人々はみんなこれを心に留めて、一体この子はどんな人になるんだろうかと言ったと、こういう不思議な驚き、新鮮な驚きを起こすのはですね、主の力が及んでいたとありますね。ただしこの訳はちょっと異訳なんですね。これは他の全ての訳はもちろん原文からしてこうなっていないのでちょっと言っておきますが、これは口語訳、英語訳、外国訳、全部これはもう当然ながらそうなっていますが、主の御手が彼と共にあったというです。これをちょっとこの近況訳だけ意訳をしたわけなんですね。ですから、まあ、そういうふうにここのところちょっと書いて、口語訳、皆さんが持っているかもしれない口語訳でも当然そうなっております。66ですね。 The hand of the Lord was with him. これもすべてそうです。The hand of the Lord was with him. すべての英訳、外国語訳は当然のことながらそうなっています。原文もそうですからね。まあ、そういうことで、時折、この神道訳は、ちょっと訳をしているところがありますし。でこのですね、主の御手が共にあったという表現、これはもうあちらこちらで出てくるわけです。主の御手っていうのは、これは神の力を象徴していってるから、ここで主の力と言ったんですが、ただそれではですね、旧約聖書にもたくさんこういう箇所が出てきますので、主の御手が共にあった、ありありとこうですね、浮かんでくるっていう感じですね。力っていうとこう抽象的ですよね。例えば地球と太陽の光を引っ張ってると、どこか見えない。でも御手が共にある。神様の御手がですね、いわば太陽を回して地球もこう回してるんだという感じなんですね。そういうことで私たちもですね、一人一人もある意味でここに来られているみんなの方々は神様がですね、御手が魂をぐいっと掴んでですね、そして引っ張ってきたということになる。人間がどない掴んだってですね、来ないわけです。一回二回は無理やり引っ張ってきたら来るんですけど、決してその魂を神の御手が掴まないと来ないんですね、永続的に。まあそういうところです。それに死の御手が、彼と共にあったという本来の表現なんですね。これは私たちの願うところもそこにあるんです。私も神様の御手が掴んでくださったと。他の方々もそうだと。で、まだですね、まだ背いて背いてして神様の御手を振り離している方々もたくさんおるわけです。だからそのようなところに神様の御手が及びますようにということを私たちはいつも、願っているわけなんですね。これちょうど旧約聖書でですね、で夜の集会で学んでいるところでその御手というのがよく出てくるところをですね、今やっているところなんですね。で、それもあまり詳しいことも言えませんが、そのことをちょっとだけ、ちょうどそういう夜の集会、夕拝でやってますので、これはエズラ記。エズラ記は開いたことがない人が多いかもしれませんので、そういうことのためにちょっとだけですね。ちょっとます。エズラ記の、ちょっとだけいきます。7章でもですね。7章の6、731ページ。エズラ記731ページ、エズラ記の7章の6。あるいは9節。731ページのですね。731ページ、エズラ記7章の6節。エズラは、イスラエルの、これは捕囚の民が帰ってきた時の指導者だったんですね。長い半世紀にわたり捕囚からはるばる遠い1000何百キロも超えて帰ってきた民を指導していった神の言葉に根付いて生活するような指導者がそのエズラだったわけですね。それはその神の主の御手の顔を守りを受けて与えられる。そして9節、神の慈しみ分御手の守りを受けてエルサレムに到着して帰ってくることができたというようなこと。それからそれに、もう一箇所が8章の18、8章のエズラの8章の18、次のページですね。次の次、733ページ、8章の18。慈しみ深い神の御手が私たちを助けてくださったと、という表現でですね、さまざまな困難を切り抜けて遥か遠いところから帰ってきてですね、そこで神の言葉をもとにして生活ができているのは、これみんな神の御手だと、ね、こういう考え方は随分違いますよね。自分の努力でしたんだとかですね、あの人が準備してくれたとか、そんなことで全然違う。人間なんてどんな人でも本当に弱い脆いものですから、人間がいろんなことするなんていうのかと大きな、認識間違いですよね。人に頼るものは呪われるとかいう強い表現もであるのそこなわけですね。そして私たちのこういう集まりも、あるいは思考集会も、この大いな神の御手がですね、そこの上にとどまるということを私自身もいつも願っているところです。